リュウタさんいかがですか？日本から見て今のお話とか、聞かれてて、さっき公演が閉じる時間によってこう閉じるって言われた時に、まず思い浮かべたのはお寺の門って5時とかに閉まるじゃないですか。で、普段開いてて、で、結構今の時期、こういう事態の時に、その公園と一緒で、ちょっとお寺の境内に行って、人少ないんで、観光客少なくなってるので、京都。ちょっとこう、私休憩しに行ったりとかするんですけど、あ、そっかって、公園ってそのパブリックなスペースっていうかあって、で、それがこう時間によって変わるって、京都やったらお寺やなとか思いながら、全然違う方向で、京都的に話を聞いてたんですが、リュウタさんは今日のお話、皆さんがもうすごくいろんな話題でされてましたけど、何か気づかれたこととか、リュウタさん自身はもうね、オンラインで仕事されてきていて、今の事態って、そんな、大きく変わったお仕事が、大きく変わったわけじゃないかもしれませんけど、聞かれていて気づかれたこととか、もうちょっと聞いてみたいなっていうこととか。
そうですね。なんだろう。
まあ、大きなもの。
なんでしょうね。まあ、仕事という意味では、完全に在宅でやってますけど、仕事の元になるものはイギリスから来るので、イギリスから来るのは、まあ、文章でデータなんですけど、最終的な製品は印刷物になって、中国で印刷されてイギリスに送られて、そこからまた日本に出荷されてきて製品になるみたいな、そういうのの途中の仕事をしてるんで、まあ、別な意味でのそのモビリティっていうか、モビリティが変わったことによって影響を受けますよね。輸送、物の輸送だったり、データと物の行き交う速度の違いみたいなのも、まあ、モビリティといえばモビリティで、人間、まあ、厳密な意味では人間の移動ではないですけど、そのグローバルな流れが変わらざるを今は得ないので、まあ、その影響は、仕事はとても受けるわけで、まあ、いろんなものが動くことによって成り立ってたっていうか、そのどれだけ早く遠くに行けることによって成り立ってた、経済が成り立ってた部分があるんだなっていうのは、まあ、もともと自分は全然動かないですけど、関係があるっていうのはありますよね。まあ、あとはで、まあ、仕事に関してはそういうことなんですけど、公演はまた多分公演のあり方って都市とかによって全然日本でもアメリカでも結構違って、京都は多分いわゆるオープンスペースは少ないけど、グリーンスペースみたいなのはすごくあるみたいな、お寺とか神社とかあるからっていうのも、
そうですね、神社、
そうですよね、あると思いますし、あと、まあ、静岡なんかだとむしろその基本的に車社会で、その公園っていうのもその近くにちっちゃいのが、まあ、なくはないのかなとも思いますけど、割とこう大きいスペースに車乗っていくみたいなところにあったりとか、あと、まあ、静岡海近いので海岸があって、砂浜、海水浴場とか、まあ、あとサーフィンとかやれるようなところとかもあって、まあ、そういうところにどんどん車で来れる人が集まってしまって、逆に密集するみたいな、しかも、まあ、海岸とかは閉鎖、まあ、アメリカもそうだと思うんですけど、閉鎖の仕方が難しいですね。フロリダとかもそれで結構問題になってたし、そういうのもあって、まあ、何をどう設計したらいいかとかって、結構街によってとか、人がどういう動き方をするかによっても違う 違うなっていうのは、うん、まあすごい大雑把な感想ですけれど、うん、
そうですね、ゆうたさん、そうですよね、車とかで行く、自転車で行く、どういうふうにそこに人が集まれるかって、私たちが持っている地域の広さの感覚と、そこに行く手段があるかどうか、年齢によっても違うし、誰と行くかによっても違うし、そう思うと、その近くっていう近くってなんだっていうことにもなってきますよね、うん、
本当そうですね、まあ、今お話しされてて、まあ、気づかされたっていうか、まあ、そうだなと改めて思うのはやっぱりそうですね、移動とオープンスペースの席だったりとか関係性っていうのは、まあ、また面白いテーマだなっていうふうに思いますね。どうなんですかね、まあ、割とヒューストンも大都市ですし、まあ、僕は日本で住んでいた横浜だったり、まあ、首都圏に住んでたので、それなんか大都市になるとやっぱり公園のダイバーシティも多いのかなっていう感じはしますね。そう、選択肢も多くて、で地方都市になるほど勝手に遊べる空き地は多いのかもしれないけど公園行こうってなるとちょっと大きい公園にこうみんなで車で家族で車で行ってピクニックとか、そういう利用の仕方になるのかなとか今考えたりして、そうなってくるとまたソーシャルディスタンスを確保しなきゃいけない時代の公園のあり方もやっぱりお仕事に全然変わるなっていうふうに改めて問題意識はまた増えたなという感じですか。
あの、渡辺さん、そのリュウタさんがおっしゃったモビリティっていうのも、いろんなこう近くのモビリティもあれば、本当にそのグローバリゼーションの中で情報とそのね、情報が行き交う速さと、そして物の行き交う速さ、それが滞った時に何がどうつながって、どうあの違う、どういう時に困るのかっていうのも変わってくるっていう、その話もすごい面白いっていうか、
面白いですよね、はい、
GIS がこれから見ていくところでもありますよね。
そうなんですよ、モビリティって言ってもそれこそその個人スケールの話からグローバルなスケールまで全部含めてモビリティって確かにあの当てはめられて、それぞれ違った枠組みで議論ができるし、もちろんなんだろう、あの筋一本通して同じような見方もできるっていう、結構なんだろうな、難しい幅広い概念だなって思ってて、自分も勉強しなきゃいけない点多々あるんですけど、あとは思ったのはやっぱりその今まで自分それこそ1月にあの韓国人のポスドク のチョンヨンさんと一緒に話した時に、うん、その健康地理学の原点はこれら のロンドンのパンデミックがきっかけなんですよっていう歴史上の話として語ってたのが、今自分が実際そのパンデミック の元であの地理を勉強してるっていうのを、あって歴史の話だったのが今自分が生きてる中でそんなことも起きるんだっていうので、あの驚かされてる面があって、コロナとコレラの何が違うかっていうと、それこそまさにモビリティで、当時はあの人間の生活圏域ってすごい狭い範囲だった、ロンドンの話の時はすごい狭いから自宅のそばの井戸がっていう話になったと思うんですけど、今回日中だとやっぱり人は動くしっていうんで、あのそれをどうじゃあ GIS で扱うかって、あるいは公園とかのアクセスもさっきその混み合う時間を避けてっていう話があったけど、人によってはその社会的に脆弱な人で外に日中は出てかなきゃいけない人からしてみれば、その夜に公園が閉まるってことは結局近所にあってもアクセスできないじゃん、そういう話にもなってくるんで、そういうのをどう可視化して、あるいは分析して、あるいはあの議論として提供することができるのかなっていうのも、やっぱ面白い問題が山積してるんだなっていうのを話聞きながら改めて思ってたところです。
そうですね、あの渡さんが始めてくださった GIS シリーズのおかげで、私たちこの1年でこの状況が変わる中で、そのあのパンデミックの問題も話し合ってきたし、ランドスケープとレジリエンス、こうその社会の弱さ、その社会が持っている特性を どうやってデザインの中に生かしていくか、状況の中でそれをこう考え直すことができるかという、そういう柔軟性も含めてというお話をして、あのまだできてないのはチョン・ヨンさんのポケモン GO の話なんですよね。これもあのこうと関係してるし、そのポケモン GO が開発されること自体がそういうこういろいろグローバリゼーションの中の問題でもあるし、でそれでそれを持ってることに人が動くっていう、そういう動かされるっていう側面もあるだろうし、いろんなことがこの、あの特にこの GIS シリーズの中で時代状況場所に応じて話題にできるなと思って、これからもこう遥かな章でゆうたさんにもあの来てもらって、その場所そのこの時代その状況から何が見えてきて、でもその見え方っていうのは私たちが今まで見てきたものの影響を受けてる、それが何だったのかっていうのを考えていくことができれば、こうやって違う場所をつなげながら考えていくことができればすごく面白いなっていうふうに思いました。これからの話題がたくさん見えてきて、きっとあと家族の問題とか、家族が小さな子どもさんとかお年寄りがいるとか、いろんな家族構成の人たちの中での場所とか、いろんな状況とか、それへの対応とか、そういったこともこうどんどん話題に入ってくるんじゃないかなと思います。はい、今日は長時間にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
第5回 GIS シリーズいかがでしたか。ゆうたさん、わたるさん、りゅうたさん、むぎことアメリカと日本のいろんな場所から話していて、公園やパークという同じ言葉を使っていても身近に思い浮かべるオープンスペースのイメージがなんか全然違うなということにも気づいて話していて、面白かったし楽しかったです。ゆうたさんがおっしゃっていたように、ステイアットホームオーダーの下で公園という、こうすごい身近な近隣のオープンスペースのが大事だなということをより多くの人がこう思うように感じるようになりました。でも実際にはさまざまな要因でそれを利用することが難しかったり、します。経済的格差や外国人労働者などの、より不安定な立場の人々がより厳しい状況に追い詰められていたりなどという指摘もお話の中にありました。わたるさんが提示してくださったモビリティの問題、これまで、COVID-19 をめぐる状況の中で見えてきたのは、富裕層は近場を楽しんで自宅でリモートワークができるけれども、貧困層ほどステイアットホーム、家に自宅で仕事をするということが難しいという指摘でした。また統計や政策は行政単位で算出されてしまうけれど、モビリティ、人が動くという実態をどう捉えるかは、これから多分社会とか政治の問題とも関わってきそうです。りゅうたさんが指摘されたように、テレワークによって自宅で仕事ができる環境にあったとしても、その仕事を可能にする情報や物流のこうグローバルな流れが滞ってしまうと、遠く早く動けないと経済それ自体がこうグローバルな経済が成り立たなくて仕事も難しくなってしまうという問題にも直面することになるというご指摘もありました。COVID-19 の感染拡大を実態として捉えることは難しいけれども、その社会の弱さがさまざまな側面から露呈してくるという今日の議論でもあったのかなと思います。 GIS シリーズまた続けていきたいと思います。ゆうたさん、わたるさん、これからもよろしくお願いします。この辺ではもうアジサイが咲き始めてますね。もう6月、皆さんのところではどんな様子ですか。どんな花が咲いているでしょうか。来週もまた遥かなショーでお会いできますように。WRF is an open forum for Japanese Champagne community. Views expressed those of speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Event Media Center. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.